武田薬品工業日本鑑賞の岩崎雅人さんにお話を伺っています。先ほど伺った岩崎さんの活躍などにより武田はグローバル企業に成長し、今や世界およそ80の国と地域に拠点があるそうですね。
そうですね、武田がどうやって今の形になったかというところをちょっと紹介したいんですけども、今の姿になる前に武田はいくつもの M&A、 つまり企業買収を繰り返してきています。そして私のね、キャリアの後半20年は、ほとんど M&A に終始した、そんな感じだと思いますね。武田が最初に行った企業買収っていうのは糖尿病の開発品を持っている会社だったんですよ、私がずっと担当してた、
そうですね、そういうことですね。
でその買収をリードした一人が私だったんですね、で合わせて武田としてはもう最初の企業買収だったので、もうね、それこそどうやってハンドルするんだろう、それからどんなこと起きるんだろう、これは毎日いろんなこと考えてましたよ。他の会社に聞けないしね、
そうですよね。
で失敗したらどうなっちゃうんだろうって本当に考えてましたね。でそんな時に聞いてたのがさっきのね、ロッキーのテーマですよ。これ失敗したらどうするんだろうとかね、いや失敗はしないっていうね、そんなもんだと思います。でそんな経験もあってね、最近社内で時々こんなことトライしたらいいんじゃないのっていうふうに言うのは、とにかく自分のポケットのサイズを大きくしないよと、これどういうことかっていうとですね、自分の頭の中のポケット、考えるサイズが大きくなると、人って大きいチャレンジしたくなるんですよ。例えばの話ですけどね、自分の肩書きがこんなだからって言って枠をはめちゃう人結構いるんですけど、私はねそんなことやめちゃえと、そんなことじゃなくてね、社会の課題って何だとか、そういうことをね、考えてごらん、そうすると何か変わるよ。で一個チャレンジ経験すると次はね、もっと大きいチャレンジがしたくなるんですよね、でチャレンジができるっていう確信度が高くなると思いますよ。
それはでも目標は大きくということですか、夢は大きく、
そうですね、ということだと思います。あとはもう自分でできるっていう確信度を持つことだと思うんですよね。で武田って、一つ目の買収をしたその3年後に、2008年になるんですけど、がんの領域を強化しようっていうふうに判断をして、1個目の買収のだいたい30倍のサイズの会社買収をしてます。
30倍、これも大きな決断ですね。
大きいですよ、その時はもう本当によかった。でその3年後には、同じぐらいの規模だったんですけど、今まで持ってなかった販路、販売するルートですね、これを拡大するために、ナイコメッド社っていう買収をして販路を広げました。で2019年ですから今から4年前ですか、にはそのまた6倍のサイズのシャイヤー社っていうのを買収して、武田っていうのは本当の意味でのグローバル企業になりました。でその結果として80の国と、地域をカバーするようになったってことですね。
日本の武田の社員よりも海外の社員の方がもちろん多いと今いうことですよね。
そりゃそうですよ。で日本の社員の比率は武田全体で比べるとだいたい 12%、
1割ちょっとぐらいですね。
だから売上の比率も 18% ぐらいです。
そうなんですね。
でもこれ私どもにとってはもともと計画した通りで、
そうなんですか。
いやそれはそうなんですよ。なぜかっていうと、世界の医薬品の市場の構成から見るとね、このスタイルが最もいいんですよね。
昨今ダイバーシティ多様性が重要視されておりますけれども、こうグローバル化していく中でどのようにこう感じましたか。
私がアメリカで学んだことを先ほど言いましたけど、もう一個あるんですよ。これはね、ダイバーシティはパワー、ダイバーシティはパワーってことなんですよ。で私ども世界中のね、人々に良い薬を届けようって思ってるわけですよ、で医療に関わる方々、それから患者さん、これ本当にダイバーシティですよね。
そうですね。
まずそれが一つでしょ、
も
う一つは私たちもダイバーシティだからこそ、いろんな意見が出てきてそれがぶつかり合って、融合してイノベーションが生まれてくるんですよね。で私はね、それを それから私だけじゃなくてうちの従業員は、はい、みんな日々体験していると思います。例えば性別だとか、うん、国籍だとか、うん、まあ、そんなもんもちろんのこととして、うん、働き方だとかね、働く場所だとか、はい、働く時間とか、まあ、こんなのって仕事のパフォーマンスと直接関係ないんですよね、うん、でもなんとなく偏見みたいなのもありません？
そうです ね、
ね、で武田ではそういうですね、うん、そのものをアンコンシャスバイアス、これどういうことかというと、偏見だって気づいてない偏見というふうに呼んでて、まあ毒ガスみたいなもんだと思ってるんですよ。
毒ガス、アンコンシャスバイアスは毒ガ ス、 毒ガス
だから社内から取り除く、そういう努力を日々してますね。
そのようにして、まあ、日本から始まってグローバル企業となっていったわけですけれども、足元を見つめ直すと、その武田のカルチャーにもつながるかもしれないけど、こう日本の企業の強みって岩崎さん何だと思います？
これが本当大切で、
うん、
私たちはシャイヤー社の買収きっかけにね、
はい、
企業理念っていうのを見直したんですよ。
う
ん、で私たちの価値観っていうのは、はい、実はもう240年前三方よしってあるじゃないですか。
ああ、近江の商人、
ね、そう、うん、売り手よし、買い手よし、世間よし、
はい、
この精神なんですよ。それでその精神っていうのは今はね、もっと分かりやすく誠実、公正、正直、不屈というふうな、その我々が言う武田イズムっていうふうな表現に発展してきてます。
武田イズムですね。武田イズム、うん、
で240年以上にわたって私たちはこれを武田の価値、
はい、
バリューとしてずっと仕事をしてきています。
うん、
でグローバル化して社員が多くなって、
はい、
ダイバーシティが進むと、この武田イズムそのものをね、うん、もっと分かりやすくした方がいいだろうというふうなことで、はい、武田イズムはそのままなんですけど、数年前に個々の社員の日々の判断だとか行動にそのまま生かしやすいように行動指針というのを作ったんですね。この行動指針というのは、
はい、
例えば一番最初にまず患者さん考えようよと、まあ普通ですよね、我々医薬品産業ですから。で次に社会との信頼を築こう、
はい、
で3番目がね、そうすれば会社の評判は良くなるよね。
うん、
で4番目、
はい、
結果として事業は発展するよね、まあ、こういうもんなんですよ。うん、ですからこれが私どもの行動の基準、指針なんです。で私のこれ実体験なんですけども、
はい、
会社のサイズが大きくなったりダイバーシティが進めば進むほど、
うん、
会社の原点とか存在意義とか価値観というものが大切で、武田の場合にはこの240年間大切にしてきた価値観である武田イズム、はい、これが現在5万人の社員の求心力になってますね。
はあ、なるほど。利益を求めるでなく結果がその利益になっていくということなわけですね。
もちろん利益からね計算をしていろいろ考えるんですけど、
うん、
私どもが議論をするときに、うん、利益から話はしないんですね。これって世の中にとってどういう意味があるんだと、
はあ、
これが私たちの考える行動の指針なんですよ。三方よしですから。で私が考えるグローバル化ってね、会社の仕組みだとか、
うん
うん、メンバーを欧米化することじゃなくて、もともとその会社が存在してる意義、パーパス、
うん、
これを実現するために価値観を中心にしてね、ダイバーシティを進めてビジネスをグローバル化することというふうに私は思ってますね。
うん、ところで新型コロナウイルスの感染拡大は、まあ、武田にとってもやはり大きな影響があったのではと思うのですが、このあたりはいかがでしょうか？
それはもうもちろん大きな影響ありました。
へー、
まずは従業員の働き方ね、
うん、
それからもう一つは私たちの本当に大切な存在意義ですよ、
はい、
ここにおいても大きな影響がありましたよね、
はい、
で私たちが最初に取り組んだこと何かって言ったら、日本のこのパンデミックをとにかく収束させるためにワクチンを一刻も早く日本に届けることだったんですよ、
うんね、
で製薬企業としてね、日本で研究をして開発をしてというやり方もあるわけですよ、
うん、
でも時間かかりますでしょ。
確かに
私たちがとにかく優先したのは時間です。各部門がもう全社一丸となって、う
ん、はい、
その短期的それから中長期的な対策を考えて2つのワクチンを日本に導入したわけですね、
うん、はい、そんなコロナ禍の中、武田はおととし2021年創業240周年を迎えました。長寿の秘訣って何でしょう。
うん、一つはね、従業員を大切にしてるというか従業員が、あの、財産だと思ってるってことも言えると思います、
はい、
先ほど働き方も変わったっていうね、パンデミックでお話をさせてもらいましたけど、まあ、パンデミックの当初在宅勤務を中心にする必要がありましたでしょ
う。そうですね。
でその時私ども、あの、孤立しがちな社員のね、その状況を理解すること、それから不安をできるだけ取り除くために経営チーム、9カ国のね、国籍の9、はい、経営チームがオンラインでね、はい、直接5万人の社員とつないで2週間おきに対話してきました。でその経験が生きて、はい、今ではオフィスと在宅を適度に混ぜたハイブリッドな働き方が定着してきているんですね。で先ほど言いましたその長寿企業としてのね、
はい、
根本は何かといえば、
ええ、
創業以来三方よしの精神、
はい、
武田イズム、これで誠実を軸にしながらね、
うん、
患者さんのこと社会のことを考えて事業を展開してきたこと、
うん、
それと私たちの本当に大切な財産である社員がですね、そういう活動に喜びを持ってくれている、うん、でそんなことで成り立っている会社だから、これだけ、あの、長寿でいられたんだと思います。
この後もコマーシャルを挟んで岩崎さんにお話を伺っていきます。